ではこれからは、シネマクティフメンバーの、しびれた演技シーンを紹介していきたいと思います、はい、ではまずペップさんからご紹介していただけますでしょうか。
はい、今日もブルーレイを持ってまいりました。おお、作品はこちらでございます。ファーナス決別の朝、
はい、
2014年日本公開で PG-12 の作品でございます。スコット・クーパー監督作品、116分でございます、うん、実はですね、この作品のことについては私があのゲストで出させていただきました不思議ラジオ金座座の、第115回ベスト100オブ5イヤー2012から2016の後編でこの作品について実は石山さんと2人で話しているところもあるんです、うん、ご興味ある方はそちらもぜひ聞いていただきたいなと思うんですが、うん、どういう作品かっていうのをキネノートのアプリの方であらすじをご紹介したいと思います、はい。アメリカペンシルバニア州の田舎町ブラドックはかつて鉄鋼の町として知られていたが、不況の波が押し寄せていた。ラッセル、クリスチャン・ベイルは、白煙を吐き出す溶鉱炉が立ち並ぶこの町で生まれ育ち、老いた父の世話をしながら製鉄所で働いていた。さらにイラクから帰還した弟ロドニー、ケイシー・アフレックは PTSD に苦しんでおり、ラッセルは彼の面倒も見るようになる。家族や恋人のレナ、ゾーイ・サルダナとのつつましいながらも愛情に満ちた暮らしはある日突然暗転する点々点と、うん、こういうのがあらすじでございます、はい、現代はアウト・オブ・ザ・ファーナスというので、ファーナスという英語はですね、うん、溶鉱炉という意味があるんですね、うん、だからまあこの鉄鋼所の溶鉱炉のまあ外で起こっていることということで、うん、アウト・オブ・ザ・ファーナスというようなタイトルになっているかと思うんですが、これはですね、実は我々日本人としては非常に誇らしいと思うのが、
はい、
撮影がですね、高柳正信さん、正信高柳さんです。
なんか聞いたことある。
はい、聞いたことある。
このポッドキャストで多分出てきましたよね。
うん、と思います。作品で言うと、
はい、
ウォーリアーとか、うん、世界に一つのプレイブックとか、うん、あと、あゆみさんも大好きな、スポットライト世紀のスクープの撮影を手掛けたか、
う
ん。ブラックスキャンダルも高柳さんですね。で、この作品はですね、僕は、金沢の方でも話をしてるんですが、不当に評価が低いと思ってるんですね、この作品。もう細かいところまで、まあ、本当によくできてて、本当に丁寧に作られた作品なんですよ、実は。これはですね、僕の大好きなライフに続きですね、
はい、
ぜひとも5時間トークをやりたい。
ああ、マジですか。
という作品の一つ。ロドニー・ベイズ・ジュニアというのを演じているクリスチャン・ベールの弟役のケイシー・アフレック。
出た。
の演技に、まあ、僕は現在進行形で痺れておりますよと。こういうことなんですね。で、そのケイシー・アフレックが演じるロドニーはですね、この閉塞した町ですね、さっき出てきましたブラドックという町を、まあ、憎んでるんですね。この鉄鋼所というものも憎んでるんですよ。
うん、
それはなんでかというと、父親がまあ病気で寝たきりになってるんですが、まあ、その寝たきりになった父親が体を壊したのもこの鉄鋼所のハードワークのせいだと彼は思ってるんですね、
うん
まあ、実際に非常にきつい仕事であるというのはちらっとあの作品の中でも映るので、
はい、
クリスチャン・ベールがやってるのが映るんでわかるんですけど、この真面目に鉄鋼所で働いているんですよね、まあ、そのことがやっぱりどうしても彼には耐えられないわけですよ、
うん、
田舎町で鉄鋼所しか働くようなところがないですけれども、当然産業的にもこう衰退の一途をたどっているようなところですし、
はい、
町の規模も非常に小さいので、
うん、
まあまあ言うたら稼ぎにならないわけですよね、
うん、
だからそれがもう本当に自分の大切な人たちがそういうところでもうどんどん消耗していってるのは耐えられないっていうのが彼の意見なんですよ、うん、まあこれ言わないですよ、
はい、
いや見ればわかるということなんですけど、彼はそれで兵士になるんですね、
うん、
ところが先ほどのあらすじも言いましたように、イラクで悲惨な目に遭いまして、
はい
まあ、PTSD になって帰ってくるということなんですよ。そうするとですね、おそらくは家族を救おうという一心で兵士になって、
はい、
町を出た、
うん、
嫌いな町を出たにもかかわらず、結果として自分はまた兄に余計な面倒をかけるような存在になってしまってるわけですよ、
うん、
これが彼にはね耐えられないわけなんですよね、
うん、
で彼はどうするかというと、そこで町の裏組織で賭けの対象であるストリートファイトをやり始めるんですよ、
うん、
これがですね、あのウィレム・デフォーが演じてるジョン・ペティという人が仕切ってる、
うん、
そういう、まあ、賭けの組織があるんですね、うん、そこでやってるんですが、まあ言うても小さい町の話ですよ。そういう違法なことをやっても大きいお金は稼げない、 わけなんですよね、
うん、
だからなんでこういうストリートファイトをやるかというと、やっぱり殴られることが自傷行為にもつながってるわけですよ、
うん、
人を殴るしか能がないということではなく、
うん、
稼ぎたいでも自分も罰してほしいというような気持ちに相反する気持ちが彼の中にあるわけですよね、
うん、
だからそういうことに身を投じてるわけですよ、
うんうん、
フェードアウト仕掛けてる街ではですね、そんなことをしてもなかなかやっぱ稼ぎは少ない、
うん、
だからもうちょっと大きい山をね、
うん、
大きい稼ぎをできることをやりたいと、ウディ・ハレルソンがここで出てくるんですけども、
うん、
ハランという男を演じてるんですが、彼が仕切ってるより危険な場所が山の奥の方にあるんですよ、
うん、
でそこで稼ぎたいと、
うん、
いうことをこのウィレム・デフォー演じるジョン・ペティにこのハーラにお礼を出すように頼んでくれと、
うん、
懇願するシーンがあるんですね、
うん、
このシーンが僕が痺れる演技シーンなんですが、人に物を頼むときに、うん、例えば、まあ、こっちにやったら、
はい、
あの自分の意見を人に聞いてほしい、はい、人に納得してもらいたいというときに、うん、どういうふうに頼みます？
どういうふうに、
うん、
もう頭を下げまくるみたいなことですか、
うん、その時に目線はどこを向きますか？
目線は目で
ですよね、
うん、
普通そうやと思うんですよ、うんうん、でもちろんこの中でのドロドニーも正攻法で行くわけですよ、
はい、
で正攻法で物を頼むんですけども、ペティはこういう裏稼業ではありながらロドニーのことは可愛いと思ってるんですね。この兄弟のことは割と目にかけてるわけですよ、うん、そんな危険な場所にはお前を出すわけにはいかんと、
うん、
だから絶対に無理やというふうに断るんですね。危険すぎるからということで断るんですが、断られるとロドニーとしては困るわけですよ、
うん、
もう他に金を稼ぐ方法が思いつかないわけですよ、
うん、
また兵士としてイラクに行くこともできないわけですよ、
うん、
PTSD にもなってしまってるんで、
うん、
戦場にも行けない、自分もすごい腹に切り傷があったりとかもするんで、
うん、
どうしてもその場所で稼ぎたい、危険な山かもしれへんけどもそこで稼ぎたいという時に、うん、ロドニーは電話をペティの机の上に置いて、
うん、
電話をかけてくれ電話をかけてくれって何回も頼むんですよ、
うん、
その時の演技、ここに痺れるわけですが、ここで目線がどこを向いてるかというと、もう目を見てないんですよ、
うん、
電話を置いて電話を見てるんですよ、
うん、
英語で言うんですね、電話をかけてくれ電話をかけてくれって言うんですよ。ここがねもうゾワーッと痺れるんですよね。結局目を見ても説得できひん相手っていうのはもう完全にもうダメって言ってるわけですよ相手は、
うんうんうん、
でも自分は不退転の決意をしてるわけですね、
うん、
そんな時に人はどこを見んのかということはもう目は見ないんですよ、
うん、
目見たって仕方ないから、
うん、
だからこのかけてほしい電話だけを見て、
うん、
ただただ言葉を繰り返す、自分の無理を聞いてほしいというところをですね、この目線一発で使い分けるこの微細な演技、
うん、
何回見ても痺れる今日も見直してきましたけど、
あ、マジ
っ
すか、
やっぱり痺れました。
お
でこれは現在あの僕は DVD というかブルーレイで持ってるんですけども、はい、Netflix でも配信中でございますので、契約されてる方はそちらでもぜひということで、
うん
うん、あと前回ですね海岸小僧さんのリクエストメールあったじゃないですか、ネットフリックスとか配信の話もちょっとしてもらえたらなみたいな話で、うん、まあ配信オリジナルではないんですが、
うん、
ファーナスの方は見れますんで、
うん、
劇場でご覧になられてない方も多分多いかと思いますんで、うん、もしネットフリックス契約されてる方があれば、
うん、
ぜひファーナス見ていただきたい。しかも配信にあの向いてるなと思うのは何回でも見られるじゃないですか、ネットフリックス契約してたら何回でも見られるんで、うん、そういう風に何回でも繰り返し見ていただくと、
ね、
このシーンだけじゃなくて、うん、いろんなシーンが実はすごく細かく気が利いてて、
うん、
丁寧に作られているというのが、
うん、
何回も見ているとすごくわかるので、
うん、
これもぜひ見ていただきたいと、
うん、
まあ、他にも見どころあるんですけども、
うん、
それはあの不思議ラジオ金魚座の115回の方でも話をしてますんで、うん、そちらも合わせて聞いていただけたらなと思います、
うん、
ということで僕のしびれる演技シーンはファーナスのケイシー・アフレックのシーンでございます。
今をときめくね、
そうですそう
ほんまですね、
ですが、まあ、これ2014年の作品、
はい、
日本公開の作品なので、うん、これよりも前にももう実はもうケイシー・アフレックの作品いろいろございますし、もちろん、
はい、
まあ、その時からすごいなと思ってましたけど、
うん、
まあ、僕は未だにここが痺れます、
うん、
彼の出てくるシーン、特にあのお兄さんとその直前に喧嘩するとかいうシーンもあるんですけど、
うん、
まあ、ここもすごいんですけど、まあ見ていただきたいなと、
うん、
ケイシー・アフレックの演技力を見るには ファーナスはうってつけだと思います。はい、
見たいですね。
い
や、
ぜひ。
熱いですね。
はい、うん、熱い。
まあ、5時間いけますからね、言うても。
でも、金座座さんで喋った以上のことがまだまだあるっていうことですね。
あります。5時間喋って。しかも、これ、パンフレットも実は素晴らしくて、はい、パンフレットはもう僕が思いもよらんようなことが書いてあったりもしてあったんで、うん、これも素晴らしいんで、ぜひとも。
パンフレットも。
パンフレットもぜひ。
素晴らしい。
熱さですね。
熱さが、にじみ出てますけど。ではあゆみさん、
はい、扉を叩く人にしよっかなって最初思ったんですけど、一回紹介してるん で、
で、ね、
ちょっと別の映画で紹介したいなと思いまして、
うん、それがいいです、うん、いやいや、じゃあそれがいいですというのはその聞いてる人にとってもそれがいいだろうということですね、
うん、はい、で私やっぱり FM605 とかやってるくらいなんで、うん、音楽のシーンにしびれることが多いですね。
なるほど。
で今回選んだ作品は、
うん、
今日パンフレット持ってきてますけど、ジャージーボーイズですね。14年かな、
14年でした
ね、はい、14年か、
日本公開だったと思う、うん、
ファーナスと一緒か、
うん、そうですね、うん、で、昔シネマクティフでもマンスリーシネマトークで
やりましたね、
したね、
うん、は
い、なかなか面白いトークだったんですけど、
うん、ま
あ、これ名場面たくさんすごいあるんですけど、
はい、
なんか一番しびれたのが、
うん、
のバンドメンバーが集まってくるシーン、
うん、
Cry for Me っていう曲があるんですけど、
うん、
そこで、そのボブっていうピアノを弾いてる人がいて、
うん、
この人がこの4シーズンズのメンバーに入るかどうかっていうところをジャッジするみたいなシーンなんですけど、ちょっとなんか曲弾いてみてみたいな感じで、なんかカフェみたいなとこで、自分が作ってきた曲楽譜があって、それを弾き始めるんですね。で最初はその一人で弾き始めて、
はい、
めっちゃこう楽譜をカーって見てて、
はいはいはい、
で後ろでその3人がどれどれみたいな感じで見てるというところから始まります、
うんうん、
で弾き始めてなんかちょっとあれうまいぞみたいな顔を、
うんうんうん、
ボーカルのフランキーバリがするんですよね、
はい、
ちょっとメンバーの方を見ておこれちょっとこいつうまくないかみたいな、うん、ちょっとキョロキョロってするんですよね、
はい、
フランキーバリがこう楽譜を遠目で見ながら、
うん、
自分が合いの手を入れてくるんですよね。次なんかその合いの手を急に入れられたからボブがえみたいな顔するんですよ、
はい、
でもちょっと戸惑いみたいな、
うん、
でそしたら次 B メロで、
うん、
ベースのニックが後ろからベース持ってくるんですよね、
うんうんうん、
でちょっと弾き始めると、
うんうん、
でこれでまた重なると、
うん、
でその後にずっとタバコ吸ってた、
うん、
このトミーっていうね
い
けすかない
やつ
じゃないですか、
はいは
い
はい、
でこの人がずっとタバコ吸ってたのにやれやれみたいな感じで、
うん、
タバコをギターに持ち替えるんですよね、
うん、
でそれでサビで4人全員が集まるっていう、
うん、
素晴らしいシーンなんですよ。これはまさにミルフィーユなんですよね。
多分話してる途中でそういう話になるんだろうなと思いながら聞いてました。
だから、
はい、
もうセリフをなしで4人全員がその音楽の楽しさであったりとか、
うん、
バンドのメンバーが集まる楽しさを表したクリント・イーストウッドが、
はい、
もう素晴らしいなって私は思って、
うんうんうん、
で最後はその全員メンバーが揃うからもうボブも楽譜なんか全然見てなくて、
はい、
うん、それこそペップさんがさっき言ってたみたいなアイコンタクトであったりとか、
うんうん、
もう自分の世界に入って音楽にもう酔いしれてるみたいな、
なるほど、
すごくいいなと思って、
うんうん、
これがバンドサウンドだみたいな、
なるほどね、
うんうん、で見てるお客さんとかもちょっと笑ったりとかしてて嬉しそうなんですよね。これね2分半ぐらい2分40秒ぐらいかな、短いシーンなんですけど、
はい、
全くセリフなしで音楽だけで表情だけで作り上げてきたイーストウッドがもうさすがだなという感じでしびれましたね、
うんうん、
この4人の演技に、
なるほど、
しびれました、
うん、
ぜひまだ見てない人とかは見ていただきたいですね。
これってねミュージカルの方もあゆみさん見たことあるじゃないですか、
は
い、
そうなんですよ、
はい、このシーンはミュージカルではどうやったんですか、うん、
あミュージカルも同じ感じでやってたんですけど、
うん、
でもなんかねミュージカルあんまりグッと来なかったんですよね全体的に。
多分あれでしょうね、表情が舞台やと
見え
へんからですよね。
だからねなんかちょっと、うん、そんな詳しく詳細を忘れましたけど、
うん、
なんか変えてる部分っていうか多分映画ならではの演出みたいなのも多くて、
うん、
順番シーンの順番が入れ替わってたりとかもするんで、
あなるほどね、
うん、なんか映画の方がだいぶ良かったですね、
うん、
映画の時ほどわーってならなかったんですよ。
あそうなんですね、
うん、
へ
そのミュージカルから映画化って普通ダメなパターンが多いんですけど、
うん、
多分ミュージカルの方がいいみたいな、これは絶対映画の方がいいと思いました、
は
い、へこれちなみに2014年のベスト作品に、ね、選びました。私
ああそうでしたっけ、
うん、年間ベストにしました、ね、
おいいですね、
はい、そうですね、いいですね、熱いですね。
以上です。
はい、じゃあまこちゃんお願いします。
わ、なんかその皆さんの熱さに対抗できないというか
いや
今回、紹介したいのはまず俳優から、はい、発表するとヒース・レジャーなんですよね。
お今回ね、ダークナイト出てました
か、ダークナイト出てましたけど、
はい、
まあダークナイトではなく、
うん、
チョコレートっていう映画なんですけど、まあ、ヒース・レジャーというとあのアイアムヒース・レジャーっていうドキュメンタリー映画があのアメリカでこう作られてるらしくて、
知らなかったです。
今年の5月みたいな
アメリカ公開が、
はい、
じゃあもうほやほやじゃないですか。
ほやほやなんですよ。だからちょっとそういうこともあって、
なるほど、
ヒースレジャー紹介したいなと思って、
うん、出てたっけヒースレジャー、見たけど、あのハルベリーのやつ、
あ、そうです、そうです、
出てたっけ。
そうなんですよ、そのあゆみさんがそう思うのは分かるというか、その全然主役でもなくて、
うん、
そういう役で、しかも前半の本当30分ぐらいのところで、まあ、ある事件がありまして、
うん、
それ以降出てこないっていうぐらいなんですけど、すごい、まあ、存在感をこう、ね、感じるっていうところで、
うん、
この作品を選んだんですけど、
うん、
僕だけじゃなくてこのチョコレートにおけるヒース・レジャーの演技を絶賛してる人がいるんですよ。
お
う、それをちょっとお借りするっていう
自分の意見じゃないんだ、はい、
それはですね、はい、あのダニエル・デイ・ルイス
さん、アカデミーを3回も取ったという、
はい、そうなんですよ、
はい、名優、
名優じゃないですか、
です、ね、
あのダニエル・デイ・ルイスが言ってたんですよね。あのヒスレじゃなくなった2008年なんですけど、うん、
はい、
まあ、その年のアメリカの俳優組合賞主演男優賞をダニエル・デイ・ルイスが受賞した時のまあスピーチがあって、
うん、
自分の活躍はこう他の俳優のおかげだということをまあおっしゃってまして、
うん、なるほど、
でその中でもヒース・レジャーの存在がでかいっていうことをね、
うん、
言ってるんですよ、
う
ん、そのヒース・レジャーの演技はもう形を成してない存在のように見えたっていう、
形を成してないような存在に見えた、
なんか難しいね、
ずっと見続けていたい気持ちにさせられつつ、でもほとんど見ているのが怖い気持ちにさせられたっていう、こうなんかね、かっこいいというか、
いやいやいや
印象的なコメントを、まあ、言ってるんですけど、
うん、
もうその名優が、ね、評価する演技ってどんなもんやねんっていうね、
うん、
ところがまあ興味があって、
うんうん、
実はチョコレート最近見たんですけど、
あ、そうなんです、ね、
そのコメントを知ってから見たんですか。
あ、そうなんですよ。
へえ、どうでした。
まあやっぱりね、良かったんですよね。そんなに皆さんが紹介したような派手な感じのシーンではないんですけど、うん、チョコレートは、刑務所の監視をしているのが主人公なんですよね、
うんうん、
それが、ビリー・ボブ・ソントンが、主役なんですけど、うん、その子供がヒース・レジャーで、
うんうん、
で、まあ、親子3代で刑務所の監視をやっている
、全然覚えてない
な、そんなことそれでヒース・レジャーは監視になりたてで、
うん、
まあ、仕事にこう慣れていないっていうところが、
うん、
まあ、まずあるんですけれども、うん、っていうよりもでも見ているとやっぱ向いてないんですよね。
ああ、監視の仕事に向いてない、
向いてないっていうことがこう僕は思いました。それはあのヒース・レジャーが演じるその役のキャラクターの繊細すぎるところとか、その心が優しいっていうところで、刑務所でその死刑とかもこうね、やらないとあかんんですけど、
そうですね、
そういうところがもう全然向いてないっていうのをこう、まあ、全てこれが演技を見ながら感じたことですけど、まあ、それを立っているだけでそれを表現するっていう役者のこう凄さっていうのもにも感心しつつ、で僕がしびれたシーンはですね、その死刑が決まった人と会話するシーンなんですけど、
うん、
最後の食事をしているところで、うん、
はい、
この柵越しに、まあ、ヒース・レジャーの監視とこう会話するところで、はい、どんどん2人の距離が近づいていって、
うん、
まあ、観客からすると何か事件起こっちゃうんかなみたいな、
うん、
ヒヤヒヤみたいなシーンなんですけど、
うん、
そこでもね、なんか普通だったら死刑囚が何かアクションを起こすって思うじゃないですか、
うん、まあそうですね、
けどそれよりもむしろこの監視であるヒース・レジャーが何か起こしちゃいそうなぐらいちょっとアンバランスな感じをもう表情一つで表現しているっていうか、俺がはすごいなって思いましたね。
なるほど。
なんかヒスレジャーって影がありますよね、なんか、
まあ、影はあります、ね、
からダークナイトでね、うん、以降でああいうことになっちゃいましたけど、うん、まあ、このチョコレートの時から出ていたんだなっていうことも、うん、なるほどなって思いつつ、
なるほど、
ヒースレジャーのドキュメンタリー来るかどうかわからないですけど、
いや多分来ると思いますよ、
来るでしょ、
ヒースレジャーは日本でもすごい人気あるんで、
うん、
うん、大丈夫だと思います、それは。
アイアムヒースレジャーっていう、まあ、そのまんまのタイトルなんですけど、
ヒースレジャーって他に何出てましたっけ、なんかあんまり見たことない、
あと僕好きなブロックバックマウンテンとか、あれの演技もね良かったですけど、まあっていう感じです。
はい、
では、次回のトークテーマなんですけれども、
はい、
次回はあなたの2017年上半期ベスト1はという、
はい
はい、テーマで募集したいと思います、
うん、もうそんな時期ですか、
ね、早いな、もう
早いですね、
6月ね、
うん、暑いですもんね、もう夏やもん
天気の悪口になった次回の収録が7月の9日なので、
うん、
まあ6月の30日までが一応上半期じゃないですか、
はい、
だからそっから、まあ、9日間ぐらいの間にメールをいただけるとありがたいかなという感じですね、
うん、
一応6月最終日まで映画をご覧になる可能性もあるんで、
うんうん、
劇場公開新作映画に限りというふうにさせていただいて、
うん、
その中のベストワン、まあ、ベストワンなんでもちろん一作になると思いますけど、うん、それと理由を添えてお寄せいただけたらなと思います、
うん、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。